ンダム第1話月に吠えるオーディオコメンタリー。
フラット2以上なし。
こんにちは、お久しぶりです。ロランス役役のパクロミです。
キエルハイム役とディアナ、ディア
大丈夫ですか先輩大丈夫ですか。
ディアナソレル役の高橋理恵子です。
続けていいでしょうか。
はい、キエルハイム役の村田明乃です。
司会進行を務めます藤津亮太です。第1話はこの4名でオーディオコメンタリーをお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。いや15年ですか。
はい、そうですね、は
い、すごい時の流れを感じます ね。
そしてまあ冒頭の歌から始まってるわけですけれど、はいはい、15年ぶりに聞いていかがですか。
私ぶっちゃけ言いますと、本当久しぶりにこの第1話見させていただいたんですけど、自分で笑っちゃいましたね、あまりの下手さが何にも分かってないみたいなのが丸分かりで、もう本当にもうよく皆さん一話見てくださったなと思いましたどうでした、リエコさん。
でも私これを久しぶり見た時に、はい、ロランが地球に降りてきた時って、こんなに幼かったんだってすごいびっくりしたの。
え、どういうことですか。
いや、もう少年じゃん、
はい、少年です、少年です。
でそれが、あ、こんなことをやってたんだと思ったら、もう見る目が全然違って、なんていうかこう、胸が詰まるというか、
あ、こんな幼かったんだって。あの頃はやっぱり自分がいっぱいいっぱいになってたから、なんかそういうことあんまり感じられず的な、
そうだと思う、
はい、今私も年取ったからかもしれないけど
いくつに
本当にこんな子犬ちゃんみたいな可愛い男の子だったんだと思って。
そうですね、
あ、もうやめて
そうですね、
村田さん見直していかがでした。
あ、でも私もこの一番初めのシーンを見て、やっぱその当時はやっぱりちゃんと見てる余裕がなかったのか、降りてきた時の歌、初めのメリーサの羊が、なんかもうそう、いやすごい良くて、すごい
やめて
地球に降りてきてすごいこの3人緊張してんだろうな、頑張れみたいな気持ちにすごい見てて、
私この時の富野さんのダメ出しっていうか、すごい覚えてて、何にも考えないで歌ってって、あんまりこう難しいこととか言わないで、なんかそのままで歌ってくれればいいからって言われて、撮り直しとかもあんまなかったような気がするんですよね。
でも何にも考えないでっていうのもなんかちょっと難しいですよね。
でも、でそこはすごく順応性があったみたいで、富野さんという方に、何も考えないで、はい考えませんみたいなところが多分この3人は共通してあったんじゃない。まさかまさかそんな自分は考えてないなんて言いませんよね。役目全然覚えちゃいなかったじゃないですか。
覚えてるよ。
全然覚えてなかったでしょ。
いつ、今、
今じゃない、もう当初からですよ当初からです。先輩ですけど言わせてもらえますか。ちょっと誰か名前ちょっと言えます。
あ、ちょっとやめてよ、
察しが。これ誰だか分かりますか。
ポーポーでしょ。
あのちょっと正解とかいろいろ追求すると大変なことになるので、画面の方に。
でもちょっと言っていいですか、はい、フランドールをポーと言いました
これはちょっと
一番ポーじゃないです、フランドールです。もうがっかりですよ、がっかりです先輩、すいません、お戻しいたします。いえいえ、すいません本当に。
まあでこの後この後はですね、はい、キエルさんとソシエさんが水浴びが出てくるわけですけれど、
例の、
劇場版だと服を着てるんですけど、テレビは服を着てないんですね、お二人ね。あ、
劇場では着てました
ね。そうそうなので、皆さんそこのところ違うところなので大事なところなので
大事ですねそう私全く裸に対して何も思わなかったんですけれども、はいはい、でも考えてみればこれすごい状態ですよ ね、
そうですね、
生まれたまんまの姿で変わるっていうね、バイキン入らないか心配ですね
出会った時全員全裸ですもんね
全員ですよ全員
足から
でもこういうアドリブとかっていうのも私多分初めてやったか何かで、その前ブレンバードという作品で富野さんとご一緒させていただいてますけど、あんまりアドリブとかってなかった、
多分よく覚えてないですけど
でもなかったような気がして、こういう川で溺れるみたいな、ああいうのも初めてやった記憶があるんですよね。あ、来ましたよ先輩、キラキラーンってなってますけど キラキラって先輩 、はい、あんまり見えるのやめてもらって、はいはい、オーディオコメンタリーなんで喋っていただけますか皆さん大丈夫ですか、はい、
あの1話とか見直すと結構ソシエがお話引っ張ってますよね。こうローランにどんどん寄ってくし、
そうですね。でも私この時本当余裕がなくてもうなんかそういうことも全く何も考えられず、もうとにかく絵に合わせてセリフを言わなくちゃいけないっていうぐらいの必死でやった感じでやってたんで、こう今言われてみると結構ローランにグイグイ言ってたなっていう、
そうですね、すごいグイグイグイグイ来る子ですよね。グイグイ
言ってたなっていうの
がケルと全く違いますよね。でもあのキエルさんしたたかですね、一番見てみるとしたたかっていうか、あすごいこんなに女の子だったんだと思って、あそれこそ先ほどローラのこと犬みたいになんかこんな可愛い少年だったんだって言ってましたけど、なんかもうテキパキしてるケイルさんのイメージが強いから、あこんなにグエに対してポッてなるような、
そうだね、
あこんな女の子らしいところがあったんだって思いましたね。
そうだね、
覚えてますか覚えて全然覚えてないでしょ、
覚えてちょっと
本なんてなったみたいな
てる
覚えてないでしょ
覚えてる
1話ですよこれ、
まあ、でもあの50本あるシリーズなので、はい、やっぱ最初と最後ですごくキャラクター変わりますよね、そういう意味ではね、こうやってる間にあのお話の展開で、
はい、
そういう意味では、ね、キエルさんとか入れ替わりがあるまでと、入れ替わった後はまた別ステージですもんね、
そうですね。だからキエルさんってすごいなと思って、こんなに狭い世界、が全てだったのがよくあんなものすごいぶっ飛んだ世界に行けたなって改めて思いましたけど、ね、でもソシエずっといっぱい、ソシエでも一貫してあんまり変わらないのかな、
そうですね、私自身もそうだったし、ソシエも多分こういろんな、まあ、変化はあったと思うけど、なんか根本が変わらない子なのかなっていうのが、
最初から好奇心旺盛のままだもんね、まあ、いろんな辛い面もあった
り、そう環境で少しは、ね、変わったり成長もしたのかもしれないけど、中身はこう、このまんまでいってるっていう感じは、
そうだね、
こう妹なのでお姉さんに対する対抗心みたいなのが結構ありますよね。
そうですね、1話見てるとなんかまた改めて見ると、
でも絵がすごい綺麗ですね、1話、さすがだなっつぐらい、
1話特に綺麗ですよね、
そうですね、
あこの金魚を私、こう売ってたりするじゃないですか、駄菓子屋さんとかに、見ると思い出すんですよ、あこの金魚って、
私実はあのロランの人形フィギュアを未だにあのうちの家帰ってきた玄関の一番見えるところに飾ってあるんですよ。
そうなん
だ。で、そのローランは宇宙服着てヘルメット持ってるんですけど、なんか金魚ついてんですよ、
あ。
だから金魚がいつもうちに入ると金魚があるんですよ。でも改めて思うんですけど、なんかあのもう最後の方の話になってしまいますけど、あの最終回終わってからか終わる前あたりかなんかに、あ打ち上げの時かな、かなんかに富野さんが、この作品は50年後にヒットするってなんかおっしゃってて、でその時はふーんって思ったんだけれども、でもなんか結構私の周りなんかこう年を取っていくごとにガンダムファンが増えていって、でこのガンダムファンの中でも単鋭ガンダムが好きだっていう人が結構、いて、でなんかこうなんて言うんだろう、すごく1話だけ見たんですけど、今見ても何の違和感もないなっていう感じは確かにすごくあるなって、
これなんか民族っぽいこういうシーンとかこういうのが他にない感じかなっていうふうに思って、そういうのがすごいいいなって、
あのファンの中でもやっぱりこう近年というか、むしろ放送当時よりは最近の方が人気が高いと言われてるんですね、いろんな数字というか売り上げの数字なんか見てもその傾向にあるそうなので、こうやっぱりトータルで見て、こう愛される作品として生き残ってるのかなという感じはしますね。
なるほど、なんかコアなファンがいらっしゃいますよね、すごい嬉しいことに。私ねこの後のねキエルのね表情が好きなんですよ。あ この後だったっけ、
うん、上に立って、
そうそう、
選びますって
言
って、
パートナー選びますって言って、なんか汗ばんでるんですよ。
ちょうど
ここです。ゲール、これここです、ここです。生々しいなと思って、ほら、
あ、本当だ、
こうやって汗ばんでるの、なんかすごい生めかしいなと思って、うん、初めて思いましたね。
フジテレビと思いません、
は
い、
なんでなんで
フジテレビだったじゃないですか、
うん、うん、あれ、
まあ、じゃあちょっと、
あの、
ちょっと当時のことを伺ってみたいんですけど、
はい、どうぞ。
富野監督からのなんか無茶ぶりというか、こう当時あった印象的だった注文とかって覚えてらっしゃいます？1話だけじゃなく、こうシリーズ通じて。
無茶ぶりは
あんまり無茶ぶりはなかった。
された記憶は、
逆に私はなんか監督に言われたことで一番覚えてるのは、一番最後の回だったんですけど、なんか私もともとその声優さんっていう感じの声を持っていないし、そういう声が出せなくて、だけどあの女の子だし、13歳とか16歳とかのこのソシエだしってもすごく意識をして、こう声を高くしようとしたりしてたんですけど、監督が自然にやってって、そのままの声でやってって言われたのすごい印象に残ってて、その逆にその無茶なことは私は言われてないかな。
リコさんは？
私本当に一番最初にお会いした時に、そのそういうニュアンスだったんだと思うんだけど、ちゃんと上手にやろうと思わなくていいんだっていう、まあ本当それどころじゃなかったっていうのはもちろんあるんだけど、だから小さなことでなんか迷ったりっていうことはあんまりなかったなっていう感じがすごくする。
私は途中でなんですけど、すごい迷って悩んじゃった時があって、そのやっぱり初めての男の子っていうので、いくら意識してないって言っても、やっぱり自分の中で一つフィルターをかけなきゃいけないっていうのがあって、みんなはなんかそのまんま望んでるのに、私はフィルターかけなきゃいけないっていうところで、ちょっと悩んで苦しいなっていう時期があったんですけど、それをなんか富野さんがさすがというか、あの見抜いてというか、あのお前さんはお前さんのままでいいんだよって言ってくださって、もうあのパクロミがロランス役なんだから、パクロミが喋ったらもうそれがロランス役なんだから、何も考える必要はないっていうようなことをおっしゃってくださったのがすっごい印象に残ってて、ただなんか私ずっと富野さんのことをお父さんお父さんってその頃あの呼ばせていただいてましたけど、お父さんっていうよりなんかお母さんみたいな感じだったなって後から思い返すとなんか思いますね。
やっぱ少年っていうのはちょっとやっぱりいろいろ考えるところがあったんですか？
そうですね、やっぱり意識しない、絶対に考えない、私のままでいいんだっていうふうにいくら思い込もうと思っても、やっぱりこう最初の頃はそのマイクマイっていうものにブレンパワードっていう作品しかやったことがないし、慣れてないし、わからないし、だけれども周りからはそのなんていうかガンダムの主人公をやられるプレッシャーはありますかって言われて、初めてプレッシャーに思わなきゃいけないんだみたいなので、こうなんか現場盛り上げなきゃいけないしみたいな、なんかいろんなことが自分の中でこう一気にザンって動いた作品だったんで、なんか正直言うと単影ガンダムの思い出ってしんどい思い出だったりとかはするんですよね。初めてだらけで、でもあのなんて言うんですか、ヘンってやってなきゃいけないっていうか、
自分がオタオタするわけにいかないっていう感じですかね。
まあその割には随分迷惑かけたんですけどね。でも無茶ぶりっていうのはなかったかなって思います。ただなんかこう印象的なのが、こうスタジオの扉バーンって出てきて入ってくるじゃないですか、よくなんか入ってきた時になんかすごいオーラがザーンとしてて、で違うの、マイクに向かってじゃないの、ほらここに向かって、ここにいるからっつって、なんかそういう体当たり的な演技指導をよくされてたなって。
そうですね、なんかこう技術でじゃなくて、もう気持ちっていうか雰囲気でっていうなんか
ね、だからなんか無茶ぶりっていう無茶ぶりはなかったし、安心できたところはあったよね。
許容範囲がすごく広いというか、
器がね、だ からどっぷり甘えられたかなっていう感じありますね。
でもあれですよね、アフレコのそれほど経験のない方結構大勢出てる現場でしたよね、はい、そういう意味ではなんていうやりやすいみたいなところあったんですかね。
そうですね、うん、なんか、うん、みんな一緒みたいなところが正直あったと思います。ただずっと声のお仕事をやってらした方たちはふざけんなって思ったかなとかちょっとなんか後になって反省することはあるんですけど、うん、マイク近すぎだよとかなんかそういうことあったのかもしれない。
隣のマイク並べて立ってセリフ喋ってるのに、うん、隣 の, その役者さんにセリフをかけるときにマイクに向かって言わなきゃいけないのに、
う
ん、つい横を向いちゃったりとか、そんなもうなんか初歩的なミスをちょっとやっちゃったりとか。
でもそういうの監督は何も言わなかった、
そういうのは全然
ちょっと話を戻して、キャラクターの第一印象、つまり最初この役ですって多分こう絵をもらったりしたと思うんですけれど、うん、絵を見た時の第一印象ってどうだったんですか。あのソシエ、あの、はい、確かキャラクターデザインだと1億人の妹と思って安田明さんが原案を描いたと言われてるんですけれど、
そうですね、絵の第一印象、うん、そんな
な特になく、
いや特にというかその、うん、あ、可愛らしいなっていうのとか、こうすごく私深く考えない人なんで、深いことまでは考えずに、あ、可愛らしくてこんな私がやっていいのかっていうちょっと
何って思ってそのものだしてかむしろ今全然変わってないですよね。前髪パッツンしたらそのままソシエだよ
まだいけますか。
リエコさんだってもう縦ロールしたらもう
全然いけるよ ね
どうされました驚き
高橋さん、キエルはどうでした。初見というか最初の第一印象、キエル・ディアナ、
キエルはもう本当に正統派というか、うんうんうん、な、まあ、ちょっと育ちのいい感じの、あんまりこう渇望感というかがなくて、うんうんうん、で自分のやりたいことをやるっていう、うんうんうん、そういう女の子だなっていう印象は、
やっぱ意志はちゃんと強くあるっていう感じですか。
そうですね、なんか何もできませんっていう感じではない女の子かなっていう、
中がねちゃんとしっかりして、ね、うん、
ある感じが、
うん、でも実は我々オーディション受けてる役違うんですよ
大丈夫じゃないですかね、15年目のトークですからね。
あきのちゃんソシエ、
私ソシエでした、うん、多分確かソシエでした
、うん、私最初キエル・ディアナで受けてたんですよ。
そうなんだ、うん、
覚えてる？
覚えてるよ、
ね、自分何やったか覚えてる？
うん、
うん、で何受けた？
フラン
でしょ、ね、さっき間違えてたよねだから私ありえないなと思ったんだけどなんでそこ間違えちゃうの、ありえこちゃんと思ったんだけど、ね、でしかも私オーディション会場で、ロランをやってくださいって言われて、リエコさんのフランドールと掛け合いを、うん、そう、うん、覚えてる、
覚えてる、
今でしょね、覚えてるよ、今を読み出した感じしたじゃん今だってもう完全にずっと覚えてないんですよこの方は
覚えてる
じゃあそこでもうすでに一回やり取り、まあ、してみたんです。
そうですね、だからフランでロランでしたけど、うん、ね、で一回これは言っていいのかな、いや、うん、
まあ、話に多分カットして調整が入ると思うので
本当ですか、
パラッパラッと短い短いに言っていただければ
一回ローランで、うん、キエル・ディアナ違うかって言って、うんうん、はいはい、でリコさんそのままフランだったん
そうです、うん、そうで、うん、何日か前に呼ばれて、
うん、
この役ですって言って、うん、私はこうアニメーションが初めてだったので、はい、やり方を全部教わって、うん、こういうところが出てきたらそう、うん、ここで喋り出すんだよ、うん、ここで喋り終わるんだよとか、
うんうん、
いっぱいいっぱいだった。
本当に、そんなことあったんだ。
そうだった、うん、
あれ5日ぐらい前じゃなかった？
そうかも、うん、本当にギリギリみたいな、
うん、直前っていう感じ
だった、
うん、そう、で私ももしかしたらキエル、ディアナの方になるかもしれないって言われて、本当5日前ぐらいに決まって 嘘みたいな。
しかもまさかの
まさかの初少年でワオみたいな、うん、ね、うん、アキドちゃん全然そういう経緯は
ないです。普通に、
でもまんまだもんね、絵見た
まんまだもん、
まんまだもん。
本当に前髪切っちゃいねえ15周年で。
そうですか、うん、ちょっと明日美容院予約します。
写メ送ってまんまだわっつって
ねえ。じゃあ割とあれですね、もう土壇場で決まって心の準備をしてすぐ第一話って感じだった
んですね。そうですそうです。だから自分の中では男子か女子かっていう感じだったから、だから主人公っていう意識はない、うん、今まあ本当この第一話の収録の前に取材があって、うん、でなんかすごい囲まれた取材で、うんうんうん、でそこで、うん、あの歴代のガンダムの主人公をやられるプレッシャーはって言われて、うん、おーほーっつって感じなきゃいけないんだここでみたいな。
なんかまさに渦中に突然放り込まれた感じですね、
うん、そうですね、
うん、でもそんな初めからもうこうなるべくしてって感じですよね、なんか、うん、今こうやって見て、初めてっていうの
びっくりした。
とか見ると、
いやもうこれは
本当に5日前に決まってこれを撮ったっていう感じは私全然
恥ずかしい、やめて。まあ、でも私の人生を変えた作品なので、うん、まさかその後自分がアニメーションで男の子役をずっとやらせていただくようなことになるとは本当に夢にも思えなかったから、
本当にぴったりだった
ね, ね。もういいですよ、ぴったりでしたよ。キエルとディアナぴったりでしたよ。多分あのキエルとディアナとなんか同じ格好した時にどっちがどっちだかわからないでやられてたと思うんです
けど。分かってたって
本当ですか、本当ですか。分かってなかったと思いますけど。またこの曲がいいんですよ。です、
ね、今でも未だに私聴くんですよ、うん、この曲大好き。
月の眉ですね。もうこのね、1話のラストですね、こうかかって、うん、後半だとエンディングになって余計印象的に、ね、うん、なりますからね。
そうですね、またその最終回のね、収録の時にね、テストの時にね、流してくれたんですよ。このちょうどテレセンだったけど、で泣いちゃって案の定泣いちゃってよし、このままで行くぞと思ったら本番当たり前のごとく曲がかかんないから、うんってなって出た、みんな帰ってこい。
そうですね、では1話も、終わりということで、
はい、
改めて振り返っていた、見てですね、はい、感想を伺いたいと思います。村田さんはいかがですか。はい、
そうですね、もうとにかく懐かしい、うん、で懐かしいだけじゃなくて、うん、ついこの間のような感じもして、うん、もう改めてもう一回最初から最後まで、うん、この15年経った大人の私としてもう一回見たいなって、
ね、ちょっとみんな女子会でさ一回上映会やりたいよ ね,
ね, ね。高橋さんはいかがでしたか。
今回改めて、うんうん、あの一番最初のシーンを見て、うん、もうロランの可愛さにもう本当にやられました。
どう可愛かったんですか。
ギュッてギュッてギュッてなる、もううーってなる、うん、やっぱりもう本当に、うん、あ、この子がこれから変わってやっていくんだっていうのが、うんうん、なんかね、うん、初めての感覚というか、
うんうん、でした。やっと15年経って
分かりましただ
ったんでしたっけ。
はい、
そうですよね、はいはい、これ2回回してないですからね。
じゃあパクさんお願いします、
は
い、
私はですね、本当になんか豊野監督が、あ、もうその、まあ、50年後に評価されるっていうふうにおっしゃってましたけれども、この流行り廃れない時代に流されない作品をこの単映ガンダムを通して作られたんだなっていう感じが改めてして、なんかこう15年経って改めて見てそれを感じられた自分っていうのは、あ、やっぱり大人になったんだなってすごく思いましたね、はい、みんな変わってないけどね、
うん、変わってない。いくつになったの。変わってない。
では皆さんどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。風が吹くよ。